お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
貿易面におけるオーストラリアと中国の対立。ワインなど中国による輸入規制を受けて、オーストラリアの輸出業が大きな打撃を受けると見られていましたが、最悪の事態は免れることができた模様です。最近発表された報告書によると、ワイン業界と牛肉業界を除くほとんどの輸出業者が中国に代わる輸出先を開拓していました。ただ中国以外の市場に輸出できるようにはなったものの、それでも中国向けの輸出で得られたほどの収益は上げられていないといいます。家族経営のワイン会社ティレルワインズにとって、中国向けの輸出は毎年100万オーストラリアドルを売り上げる重要な部門でした。しかし中国政府はオーストラリア産のワインに対して高額の追加関税を課しました。同社のブルース・ティレルズ氏は、中国向けの輸出はなくなったも同然だと語ります。当社のジェイコブスクリークのワインは追加関税がかかれば1本あたり200オーストラリアドル近い金額になります。このワインにこの金額を支払う国は多くありません。価格が高すぎてマーケットから締め出されてしまいました。私たちにはなすすべがありません。ティレル氏でした。ティレルワインズでは、中国向けビジネスでの損失を補うために、国内のセラードアでの販売を強化し、また中国以外の新たな輸出先の開拓に取り組んでいます。ワイン業界ではその全体が輸出規制の影響を受けています。海外向けのオーストラリア産ワインの約 40% が中国向けでした。その規模は年間10億オーストラリアドルを超えるほど、オーストラリア産ワインにとって中国は非常に重要な輸出先だったからです。私たちはオーストラリアに対して中国ほどの影響力を持った単一の市場は他にはありません。世界のあちこちに輸出を拡大していくつもりですが、中国の代わりとなるような単一の市場は存在しません。ティレル氏でした。しかし中国政府から同じように輸入規制を受けた他の輸出品、例えば大麦や石炭、砂糖、綿花、水産物は今後の見通しが少し明るくなっています。ローイーインスティテュートの報告書によると、ワイン業界を除いた計算では、オーストラリアの輸出業者は中国の輸入規制に屈することなく、新たな輸出先を開拓していることが分かりました。中国への輸出額は200億オーストラリアドル少なくなりましたが、それでもオーストラリアの輸出業者の利益は10億オーストラリアドルしか減少していません。ローウィーインスティチュートのサム・ロガビーン氏はこう説明します。外国が経済的にオーストラリアに圧力を加えたいと思った場合、実際のところオーストラリアに経済的な打撃を与えるのは難しいということです。ロガビン氏でした。また中国の輸入規制で大きな影響を受けたのが石炭産業です。ローイーインスティチュートによると、オーストラリア産石炭の中国向けの輸出は減少しましたが、代わりにインドなどへの輸出が増えました。大麦の生産者も中国に代わる新たな輸出先を開拓しています。大麦農家のブレッド・ホスキング氏はこう語ります。私たちは業界全体として中国市場以外に目を向け、世界各地の大麦市場での新たなビジネス機会を探そうと動き出すことができました。メキシコのビール業界向けにオーストラリア産大麦を輸出し、その最初の出荷を見届けることができました。これはオーストラリアの生産者にとって大きな可能性を秘めています。ホスキング氏でした。国内の生産者を束ねる全国農業者連盟 NFF は、中国は今後も常に重要な輸出市場であり続けるとした上で、中国以外の国からもオーストラリア産の農産物に対する需要があるとしています。NFF のトニー・マハール氏はこう語ります。 私たちはこれまで大いに努力し、世界でも有数の優れた農産物を生産しているという評判を築きました。ですから、他の市場を引き続き開拓し、輸出先の多様化を進めていくことに自信を持っています。ですが、その一方で、中国との強い関係を今後も維持していきたいと考えています。マハール氏でした。また連邦政府はイギリスや欧州連合との新しい自由貿易協定を提携することで新しい輸出先を探す業界を支援しているとしています。 SBS ニュースのフェリシティ・オギルビーのリポートを平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。